西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井貴子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮文学案内、8月は甲子園鳴尾に関わる文学と文人と題して、ナビゲーターに西宮芦屋研究所の小西浩二さんをお迎えしてお届けしています。今週もよろしくお願いいたします。まあ、第1回目がそれこそ平安室町江戸と、ね、古典文学の中の鳴尾、はい、そして第2話は鳴尾に花咲いた文化人の町ということで、まあ、西畑の文化人村、はい、森重久弥さんとか、はい、佐藤幸六さんの一家がお住まいになってたというお話を伺ったんですが、3回目の今日は鳴尾の発展と甲子園、飛行機とホテルに見るモダニズムということでお話を伺うんですが、はい、はいはい、
そういうことでですね、まあ、鳴尾という場所はね、農村であったという時代が長かったわけですが、
まあ、綿を栽培したり、はい、いちごだったり、はいはい、
まあ、いちご、まあ、その途中、例えば女中菊を作ったりとかですね、まあ、甘いもを作ったりとかいう中で、まあ、明治の、まあ、中頃からいちごが栽培されたということで、ね、うん、とはいっても、まあ、一つの農村地帯だったんですね。これが明治38年にその阪神電車がここに敷設されたと、はい、その時の駅は鳴尾と、現在の鳴尾と、あと今津、今津というのはですね、今の今津じゃなくて今の楠川駅が今、はい、これも確か、前の時、先月ですかね、川尾先生がそんな話されてましたけども、ですから今の甲子園という駅がなかったということで、うん、ただこの阪神電鉄はですね、まあ、前回 の、 終わりにですね、佐藤愛子さんが銅像があったと、はい、知らままに亡くなってしまったという話がありましたけども、これはですね、初代の阪神電鉄の社長である富山、修造さんという方の銅像だったんですね。まあ、この方は実業家でかつ政治家ということで、まあ、知られてるわけなんですが、うん、この阪神電車のですね、沿線開発をやっていた、もちろん電車も含めてですね、やっていたエンジニアがいたんですね、
はい、
この方が、三崎正蔵さんという方で、この方のことを書いた本があります、はい、これは紀ノ江根の都市という本で、昭和58年に出された本なんですが、はい、西宮社研究所にはいろいろとこうサポーターがたくさんおりましてね、こういうのやりますよって言ったら、これ探し出してくれる人がいるんですよ、ね、
あ、そうなんですか、
はい、これは私の、まあ、ブログ仲間でですね、まあ、ハンドルネームというのが今津っ子という人で、まあ、別名入江三郎さんという人なんですけども、まあ、ちょっとこの方が探し出してくれましてね、
うん、
で、まあ、同じブログ仲間で蓮沼さんという人に実は来ていただいてるんですね、はい、まあ、この方は、まあ、文学ちょっと青年というのはちょっと年行き過ぎてますけど、私より高校で2年後輩なんですけども、
はい、県立西宮高校の、はいはいはい、
まあ、ずっとエンジニアというかですね、大学もずっとその道でですね、あとお仕事もずっとそういうことで叶えた蓮沼さんに来ていただいてね、三崎正蔵さんというのは一つエンジニアだったんですね。ですからこの方が書かれた、この方のことを書いた、これ息子さんが書いた本なんですが、で読んでね、どう思うということでね、
はい、それではご紹介したいと思います、はいはい、蓮沼純一さんです。どうですか、同じその、まあ、エンジニアとしてこの本をお読みいただいて、蓮沼さんは何をお感じになりました。
彼が生きたのは明治時代から昭和までなんですが、やっぱりこの日本を世界列強と肩を並べようっていうふうに考えてですね、もう自らその明治時代にアメリカへ10年間も留学するんですね。そこのすごいな、すごい人だなと、まずそこから驚きましたね。
そして留学していろんなものを得て帰国なさるわけですね、
でやっぱりもともとはだけど留学し始めた時は商業とか貿易を学ぼうっていうふうに 志していったんですが、途中でやっぱりその日本を列強に肩を並べさせるためには工業だということで、機械とか電気の学問へ行こうと、でその中で勉強して帰ってきて、それでいろいろまずはその三崎電機という京都の市電の第1号の設計を三崎正造さんはされたんですが、その後阪神電車に来られます。でその神戸、大阪間 の阪神電車を敷設した時にですね、もともとは JR と一緒 の狭い幅 の軌道の予定だったんですが、それじゃあその阪神間を結ぶですね高速電気鉄道にはならないっていうふうに技術的な視野から考えて、今の幅の、軌道を敷設したと。それもですね、高速に走るためには非常にその幅の広いやっぱり大きなモーターをボギーに積まないといけないもんですから、そういう規制からも後期にしないといけないというふうに、三崎正造は考えるんですね。でそれをやり遂げるというところがすごいとこだったと思います。
でもすごいその先見の明があるというか、
そうなんですね、
遠い将来のことをちゃんと見越して今これをということなんですね。
もうこれはもうちょっとやっぱり技術者 のベースがあったからかどうか、これはよく判断に迷いますが、やっぱりそういう先見の明があったすごい人だなと思いました ね。
そしてまあ大きなビジョンというか、夢もお持ちで、ただただその技術的にこう理系だけではなくて、すごい文系のそういうファンタジーの世界もちゃんと持ってらしたということですよね。これは素晴らしい方が、ね、いらしたからこそ今のこの発展が、
まあ、我々ね、沿線開発というと小林一三っていうふうにこう言われますよね、
阪急電車のね、
はいはい、あの方は一つ経営者として、まあ、確かに宝塚、そういえば宝塚100年っていうのが、
ね、そうですね、
ちょっと前やってましたですけども、はい、まあ、それはちょっと別としましてね、そのじゃあ甲子園という名前を考えたのはこの人なんです、
あ、三崎正造さんなんですか、
はい、まあ木の絵ねというのがね、まあ、実感十二支という一つの あれの中で出てきて、60年一度、はい、我々悪い意味では日の絵馬というような形では知ってますけど、はい、木の絵ねとの都市に甲子園球場ができたということで、まあ、今長谷沼さんからね、まあ、そういうエンジニアとしてのあれがあります。ちょっと私ども文化系の人間から見ますとその辺が一番気になるところでしてですね、
はい、
これがねこの本の中に見るとその年の甲子園球場が建てた年の1月1日に西宮神社行った時にですね、あちらこちに木の絵根の都市っていうのが書いてあったというので、うんうん、そのパッとこれをじゃあもう名前にしようということで甲子園というふうに決めたと。でそれをまあ役員会に諮って、
うん、
そういうふうに決めたって書いてあるんです。
へ
で私ね、まあ、ちょっとせっかくこういうことで話させてもらうんで本当にどうかって阪神電鉄の本社に聞いてみたんですよ、
はい
でね、とは言いながら阪神電鉄さんはやっぱり記録的にはなかったんですね。
ほう
その頃実は三崎さんはですね英語で日記をつけられたってたんです。
へ、はい、さすが留学なさってた、はい、ね、やっぱり英語がもう堪能でらしたから、
その実は手書きの日記までもらってきたんですけど、はい、残念ながらそこまで
書いてそこには載っていなかった、
は
い、
ただ西宮神社の宮司さんはねこの話知ってられたんですね、
うん、
どうもそうらしいと。ただし阪神電鉄の公式な文書には残ってないというようなことでしたですけどね。
でも確かに今この名前が残っているわけですから、はい、まあ、その経緯はどうあれ多分その三崎さんが思われたことがこうやって今に、ね、は
い、まあ、そういうことで
名前として、
まあ、公式というのはね、西宮には、はい、紅葉園とか甲府園とか甲都園ってありますけど、
はい、
あれ全部兜なんですよね。兜山の東であったり、
はいはい、
だけどこの甲子園の甲だけは漢字は一緒ですけど意味が違うんですよ。
木の絵、
はい、
あ、なるほどね、
はい、まあ、そういうことでね、今言われたエンジニアとしてこういう素晴らしい人であったんですが、
うん、
結構その文人としてもね、この小説の中にある時に三崎さんがね即興で作った
歌
があるんですけどね、
は
あ、それがね面白いんですよ、
うん、
その発車しますと大阪を出るや野田杉淀川も神崎川も一またぎ早天ヶ崎に月にけりここは名高い義経と静か御前の恋の里愛しい向こうの川包み綾に鳴尾の紅一を、
はあ、ここでもイチゴがまたなるほど登場してますけれども、
はい、それとあと義経と静御前の恋の里というのは先ほどの題目ですよね。義経が兄に追われて逃げてきた時のあれが題目が裏の船弁慶とかの話になるわけですけどね、はあ、まあそういうことでこんな、はい、こんな才能を持ってられた方なんですね。
素晴らしい方ですね、はい、はあ。
まあそんなことでね、この紀の尾の都市という、まあ、これ小説風なんですが、まあ、伝記どうなんですかね、これ小説、
そうですね、本当に小説読んでるような感じで、
はい、でもノンフィクション、
はい、
面白く読めました、
ね、ノンフィクションです、はい、はあ、ですからこれはもうこの著者が自分の想像力を働かしてつないでいった作品なんですね、
はあ。
まあ、それで今日のね、まあ、あの、はい、一つのあれで飛行機野郎という話が、うん、まあ、
飛行機とホテルに見るモダニズムですからね、
その辺の話にそろそろ入っていこうかなと思うんですけども、まあ、その飛行機がですね、その大と兄弟がね飛行機を飛ばしたというのはそれから8年後にですね、もうすでにこの鳴尾の地で飛行機が飛んでるんですね。はい、
そんなに時間を置かずに日本に来てるわけですか。これは日本人がではなく、はい、アメリカ人の、
はい、アメリカ人のパイロットを呼んでですね、
はい、
この鳴尾でですね飛行機を飛ばしたんです。
はあ、はい、すごい、はい、早いですね。
早いです、うん、はい、ですからそれほどね8年って言って本当はあれですよね。でその間ね、当初そのライト兄弟が飛行機を飛ばしたというのはですね、本当にもうちょっとした距離しか飛んでないんですけども、
はい、
そのもう8年後にはですね、いわゆる宙返り飛行機がですね、そういうところまでできるぐらいにまで進化してたんですね。
曲芸飛行が披露されたと、
はいはいはい、まあそうですね、だからそういうのがこの鳴尾の地で見られたと、
うん、
それでそれはね、じゃあ飛行場があったんかってそうじゃないんですよね、
はい、
まあ、前回でも申し上げたように競馬場とかそういう広い場所があったということと、
は
い、それから大阪という大都市からですね、うん、その電車で来れたということですよね、
はあ、はい、じゃあその飛行ショーを見にいろんな方々がいらしたということですか、はいはいはい、です
だからまあある時なんかは20万人集まったっていうこと
ですね、すごい、ですね、
はい、まあ、それを私の父親が見てたんでしょうね、どっかでその子供のあれで、
はあ、はあ、
そうだから今の、まあ、今も生きてた108歳ですけども、その、まあ、結構あれじゃないですか、ずっと大正時代とかまでも行ってましたんで、今ご健在の方でも見てられた方おられると思いますね、
はい、
でまあ今日はねとはいっても文学案内なんで、はい、その話ばっかりしてられないんですが
は
あ、これがですね、文学になってるんですね、
その遊覧じゃない、はい、曲芸飛行がですか、
曲芸飛行というかその飛行機、
はい、
まあ、今日の題が飛行機野郎たちということなんですけども、
ええ、
まあ、先月ですかね、今津線沿線のそういうタイトルでですね、
はい、
関西学院大学のちょいワルの、作家たちということで、コントーコーだとか、
はい、
ダン・オニロフだとかいう中に、稲垣タルホさんという話がありましたでしょ、
はい、それ
で川先生話されてましたよね、
はい、
でこの方がまあ、実はいろんな面で、まあ、その才能を発揮した人なんですね、
うん、
その、まあ、中には少年愛だとかいうのもありましたけども、この人が飛行機の研究ということにしてものすごいその情熱を注いだんですね、
はい、で文学を、はい、文学という書いてらっしゃるんですか、
はい、ですからまさに明治33年生まれなんでの方なんですが、その飛行機野郎たちという作品とかですね、それからあとライト兄弟に始まるという作品、
うん、
まあ、こんなのを書かれてるんです。
へ、
でまあ自分自身もね、いわゆる飛行機の研究会っていうんですか、
うん、
神戸飛行研究会というのをですね、
はい、
実は、まあ、作ってですね研究してたと。
まさか操縦もなさってたってことはないでしょうね、はい、
それでその飛行機野郎たちのですね、書かれてるのがね、まあ、非常にもう、まあ、当時こんな牧歌的なのかなと思うほどですね、飛行機がブルブルっと飛んでですね、海の浅瀬に落ちたとかね、いやだけどそれほど深刻じゃないんですよ、落ちた人が生きてるんですからね。
いやまあそうでしょうけど
それとか、
はいはい、
まあ、向こう側の河原に落ちたとか、
あらま、
いうような形の、まあ、それに対比するようにですね、そのアメリカから来た飛行家といいますか、これがもう本当にすごい、まあ、妙技でですね、
うん、
その人たちの にその和田を見せたというような一つの文章がありますんで、これちょっとご披露したいと思うんですけどね、はい、ちょっと読ませていただきたいんですが、ナイルスという名前の飛行家なんですね。アメリカから来たこの人がですね、とっくりジャケットを着込んだ彼がパリパリのエロマリン100馬力付きのカーチス服用機の先端にハンドルを握って、六甲おろしが粉雪を交えて吹きつけるただ中をぐんぐん登っていって、二乗の応援を聞きながらヒーラーヒーラーヒュルリヒュルリ、これが観覧席の真上であるから同じところでランプしているように見える、寒風のど真ん中の三馬層である。
ほう、
すごいですよねこれね、なんか
すごいです
ね、
はい、
そういわゆる飛行機の飛んでる姿を、うん、まあ踊りのね三馬層ですよね、あれに例えてるんですね。これがそのこの方稲垣太郎さんの作品なんです。
うん、
はい、まあそういうことで飛行機の話もう一つありましてね、まあこの飛行機野郎が、この飛行機野郎の情熱がですね、とは言いながらだんだん軍国主義の世の中になって、ね、日本もその飛行機、それも戦争用の飛行機を作らなくなってきたわけですね、
はい、
これが鳴尾がですね、その飛行機の生産基地になったわけです。
うん、
まあここにですね川西航空機というのができました。川西航空機はここだけじゃなくて宝塚の方も含めて8万人の人が働いたという、
そうなんですか、
はい、大工場なんですが、ここでですね、そのゼロ戦に代わる試電会と、まあ、戦争末期の頃に試電会という飛行機が、まあ、できたんですが、これがこの川西航空機で作られたと。このことを城山三郎さんですね、いや経済小説なんか書かれてますけど、この方がゼロからの栄光という小説で書かれてるんですね、
はい
はい。まあ、これはどんな小説かというと、その、まあ、戦前の川西航空機、戦後のこれは新明和工業という名前になりました、まあまあ、それの働いた人たちが、まあ、どのような形でその航空機ということを、ね、作っていったのかという、まあ、小説なんですけどもね、はい。まあ、これもちょっとまあ短い文章なんでご紹介しますけど、まあ、飛行長志賀少佐という人がいましてですね、この人がその初めて鳴尾に行きなさいと軍の方からですね言われた時の話なんですけども、まあ、飛行実験部にいた志賀は兵庫県鳴尾にある川西航空駅へ出張を命じられた。新しくできる戦闘機のテストのためである。鳴尾村の百姓が戦闘機を作ったそうだ。一つ見てきてやるべ、そんな冗談を言いながら志賀は川西航空機へ出かけた、ね、戦闘機メーカーとしては三菱中島川崎の名門があり、陸海のほとんどの戦闘機がその3社で生産されていた。兵庫の片田舎で不慣れな水蒸気屋さんが物好きに何を作ったか、そんな気持ちであった。航空機工場は内海に面したゴルフ場の跡にあり、隣接して競馬場を潰した飛行場があった。引き出された試作機試電会はずんぐりしていて意外に静観そうであった、まあ、ということで最初はなんか疑心暗鬼で見てたと。これが意外とすごい力を持ってたということでね、まあこれが鳴尾がですね、まあ、いわゆるレジャーとしての飛行機からそういう戦争の時代に入ってですね、うん、こういう軍用機を作った。東京用って西宮が兵庫県の中では2番目に実は空襲を受けて焼かれた町であるという一つの原因でもあるわけですけどね。
なるほどね、はいはい、敵の標的になった、はい、ということなんですか。
まあ、そんなことがあった中で、うん、もう一つね、そのモダニズムの粋を集めた、うん、まあ甲子園ホテルの話もしなきゃならないんですけども、
はい、
まあ今は向こう側女子大になっておりますけどね、これは非常に我々不思議な建物だったんですね。あの建物は、
は
あ、我々が物心ついた頃はもうあそこ何にも使われてなかったんですよね。
うん、
まあ実際のところ、昭和9年から19年でしたですか、確かその甲子園ホテルとして存在したんですが、あとは 海軍に接収されたり、その後進駐軍が、まあ、使ってたりね、いうことでその間長い間無人の廃墟だったんですね。あのホテルが、まあ、どうして作られたとかということなんです。
うん、
まあ、これはまあ先ほど蓮沼さんもね、この場所を、
うん、
リゾート地という形にしようという人の思いがあったということでね、はい、あったんですけど、まあ、 当初は海の方に作るという計画だったんですが、まあ、そのやっぱりリゾート地には非常に寂しい、まあ、もっとその人がいない場所がリゾートだという考え方を持った人たちがいましてですね、ここに作ったんですね、
はい、
でこれはですね、その帝国ホテルを作ったあの2人の人がありまして、まあ、あのその人がですね、遠藤新太と、林愛作ですが、ここで理想的なリゾートホテルを作ったんです。まあ、あの本当に和洋折衷のですね、モダニズムの粋を集めたすごいホテルだったんですね、ここはもう本当にあの皇族とか菊池寛とかいうその文化、いわゆるあの作家とかね、谷崎潤一郎、それから外国からベーブ・ルースが来たりですね、画家の藤田嗣が泊まったりとか、まあ、そういうホテルだったんですね、まあ、あのこのホテルがですね、残念ながら昭和5年から19年で一番悪い時期に存在したんですね。ですから当初はそういうことで東の帝国ホテル、西の甲子園ホテルという形で、まあ、営業したかったわけですが、まあ、そういう悪い時期だったもんでですね、非常に短い間に、まあ、あのホテルではなくなったんですね、
はい、
まあ、ここでこのホテルがですね、まあ、今申し上げたようにその、菊池寛が泊まってね、その競馬場、鳴尾の競馬場へ行ったとかですね、はい、
じゃあそのセレブの方たちの、まあ、社交場だったわけですね、
はいはい、まあ、三笠の宮さんが結婚して新婚旅行、神戸から出港するのにその前にここで泊まったりとかね。
そうなんですか、
はい、まあ、あとはね、いわゆるラストエンペラーですね、
はい、
実は鳴尾孫子という中にはラストエンペラーが泊まったって書いてあるんですが、今あの甲子園にラストエンペラーの名簿さんが今いらっしゃるんです。直接私聞いてみたんですよ、本当にラストエンペラー泊まったんですけど、そうするとその方の話ではラストエンペラーのお月は泊まったけどラストエンペラーは泊まってませんっていう話
だ
った
んです。あら、まあ、
はい、まあ、いずれしてもそういうような人たちが泊まるホテルがあったんですね、ここで非常にあの我々としたらえっていうようなことがですね、
はい、
行われたんですね、
は
非常に有名な歌の発表会がここで行われてるんです。
は、
はい、
何なんですか。
六甲おろしです。
え、あの阪神タイガースの応援歌ですよね、はい
は
い
は
い、
これはですね、あの阪神タイガースというのはあの昔から昔出てきた頃は大阪タイガースだったんですね、はい、その大阪タイガースの応援歌の発表会が、昭和11年ですね、この甲子園ホテルで行われてるんです。
そうだったんですか、
はいはい、
うん、
まあ、あのこの阪神館という大阪のですね、まあ、名士200人招待してですね、ここでこの歌があの皆さんの前であの初めて披露されたんです。
じゃあ当時は阪神タイガースではなくて、
はいはい、
大阪タイガースという歌詞だったわけですか、
はい、ですからあの、ね、
はい、
六甲おろしというのはご存知のように六甲段から吹いてくる風ですけども、あの中でなんかおーおーおーとか言ってありますよね、はいはい、あれなんかなんとなく
掛け声かな、
掛け声かなと思いますけど、その後にどんな言葉が続くんですよね。
あ、じゃあ当時は大阪タイガースだったわけですか。
多分そうだと思いますけどね。
はあ。
それを出すためのあれだったんじゃないかなということなんですけど、
はあ、はあ。ただ当時の音源は多分ちょっとないのではないかと思うので
そうですよね、
今日はじゃあそのもう阪神タイガースバージョンで、
はい、
よろしゅうございますか。
いや、もちろんもちろん、はい、
はい、ではお届けしましょう。六甲おろし、阪神タイガースの応援歌六甲おろし、今日は立川澄人さんの歌でお届けしましたが、これが当時大阪タイガースの応援歌だった時に甲子園ホテルでお披露目が行われたと、
はい、
はあ、でもまあ今日はですね、あの鳴尾の発展と甲子園、飛行機とホテルに見るモダニズムということで、いろいろお話を伺ってきたんですが、ゲストに来てくださいました西宮ブログの蓮沼純一さん、
はい、
あのやっぱりこう電鉄、飛行機、そしてホテルと、まあ、いろんなものを作ってきた、まあ、それぞれのエンジニアたちの思いがあると思うんですけれども、そういうのどうお感じになりますか。
はい、あのこれをもうほとんどあの指揮したのは三崎正造さんなんですよね。で甲子園ホテル自体もあの三崎正造があのヤンキースタジアム見てきて、うん、あれにあのごするものを日本に作ろうという強い決意のもとで、あの阪神電鉄で作ったのが甲子園球場だったんですよね。甲子園球場、
はい、
そういうふうにあの、まあ、いろんなあの設備を作ったんですけども、時代もやっぱり良くて、あの日本があの非常に発展する時代、もう何しろ欧米に追いつけ追い越せっていうところで、 エンジニアとしてのその使命を果たしたっていうのが三崎正造さんなんですが、我々もそのエンジニアとしてですね、これからの日本もやっぱりそういうものづくりの力が日本にないといけないと思ってて、うん、もう学ぶところが非常に多かったと思います、
ね、そういう三崎さんのスピリットはきっと我々にも受け継がれて、はい、いろんな形でね受け継がれてるんじゃないかと思いますし、
そんなことでね、甲子園という名前はもう全国全部知ってます、
はい、
全国の人がね。だけどその甲子園というのが、まあ高校野球阪神タイガースということで、まあ、発信されてるわけですけども、その場所は実は、まあ、今までお話してきたようにね、非常にそういう豊かな、まあ、あの文化にですね持った、まあ、場所であるという中に甲子園球場もあるんだよというふうにですね、我々としたらこの町をねやっぱり西宮として全国の人にやっぱ発信していきたいなというふうに思いますね、
はいねえ、はい、春と夏の高校野球でも全国におなじみですけれども、はいはい、こういう歴史があったんだということも、はい、ぜひ合わせて知っていただきたいです ね、
まあ、そんなことでね、来週皆さんの方からもいろいろと、ね、あれいただいた上で、
そうですね、はい、メールファックスでお寄せいただいてお答えいただきながら、
はいはい、今度はまあその今度は甲子園球場にまつわる、うん、まあ、文学というのにちょっと的を絞ってね、
はい、
最後お話できたらなと思います、
は
い、
そして、はい、なるお甲子園から誕生した作家たちにもちょっとスポットを当ててお届けしていきたいですね、はいはい、ということで、今日は、あそうやったんかってなんかいろいろとへーボタンをいっぱい押していただいたんじゃないかと思いますけれども楽しいお話を本当にどうもありがとうございました。ナビゲーターは西宮芦屋研究所の小西浩二さん、そしてお客様は西宮ブログでおなじみの蓮沼純一さん、本当にどうもありがとうございました。
どうもまたよろしくお願いします。
今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは 0798-375514 0798-375514。E メールは 787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp。 そしておはがきお手紙は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7フレンテ西館3階さくら FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私増井貴子、西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。